子供と IT 生成 AI ポッドキャスト、インプレスの教育メディア子供と IT メールマガジンをもとに、直近1週間の旬の話題を生成 AI がピックアップしてポッドキャスト形式でお届けします。
はい、今週も最新の教育テクノロジーについて皆さんと一緒に深く掘り下げていきたいと思います。
まず最初は編集部のおすすめ記事からご紹介します。最優秀者9名が生成 AI の教育活用を発信、 Google が無料発表会を8月7日に開催。今年の夏休みって教員向けのイベントが本当に目白押しですよね。
そうですね。
特にその公務のデジタル化とか生成 AI の活用が、なんていうかものすごい熱量を持った大きなトレンドになっているなって感じます。
本当にそうですよね。今回の Google のイベントでは、ジェミニーやノートブック LM を活用したアイディアソンの最終発表会が行われるんです。
なるほど。
テーマとしては、公務の負担軽減とか質の高い教材開発といったものなんですが、ここで重要なのは、なぜこれが教育現場にとってそれほど重要なのかという点なんですよ。
それって単に先生たちの毎日の事務作業を、楽にするための仕組みっていうだけじゃないんですか？
そう思われがちなんですが、実は本質はそこじゃないんです。もちろん書類仕事とか事務作業をテクノロジーが肩代わりするっていう、その仕組み自体はすごく大事です。
はいはい。
でも事務負担が圧倒的に減ることで、結果として教員が児童生徒一人一人と直接向き合ってしっかりサポートする時間を生み出せるんですよね。
事務作業にかかっていた時間を人間同士のコミュニケーションの時間に変換するってことですね。
まさにその通りです。それが教育の質そのものを底上げする構造改革に直結するわけです。
それでは次に、先週公開されたよく読まれた記事をご紹介。第1位、インプレスがクロード入門書を8月6日に発売、7月30日まで全部無料公開。これはアンスロピックが開発した生成AI の入門書についてですよね。
はい、そうです。このツールのすごく面白いところは、単に文章をパパッと書かせるだけにとどまらない点なんですよね。
へえ、どういうことですか？
プロジェクト機能っていうのを使って、いわゆる思考の壁打ちができるんです。
思考の壁打ちですか？
あらかじめ特定のルールとか過去の資料をまとめた専用のフォルダーをその AI に読み込ませておくんです。そうするとよくある一般的な回答じゃなくて、実際の皆さんの業務プロセスにピタッと合ったすごく具体的なアドバイスを引き出せるんですよ。
なるほどなるほど。毎回ゼロから背景を説明しなくても、もうすでに文脈をしっかり理解してくれている優秀な専属アシスタントが隣にいるような感覚ですよね。
まさにそういう感覚ですね。この入門書では、そういった的確な回答を得るためのプロンプトのコツなんかもすごく体系的に解説されています。
はい、では次の記事です。タイピング英語 ICT 教材、英語を導入教室数が120を突破。これソロ版やピアノみたいに指を動かして覚える仕組みっていうアプローチがすごくユニークだなと思いました。
はい、画面を見て音声を聞きながらキーボードで入力していくスタイルですね。これの最大のメリットは、文字を手書きする身体的な負担を抑えつつ、反復学習の回数を圧倒的に多く確保できることなんです。
確かに手書きだとどうしても手が疲れてきちゃいますもんね。
そうなんですよ。それに入力結果がすぐに画面に出るので、間違いをその場で瞬時に修正できるんです。
なるほど。
つまり学習のサイクルをものすごく高速で回せるっていうわけです。
赤ペンで直されるのをじっと待つんじゃなくて、自転車の補助輪がリアルタイムでバランスを直してくれるみたいな、そんなスピード感ですね。続いての記事です。7位、さかなクンやハラミちゃんが登場、 YouTube が夏の学校ウィークを8月1日から開催。人気クリエイター陣によるライブ配信企画が目白押しですね。
これのすごく興味深い点は、個人のスマートフォンで一人で見るんじゃなくて、リビングのテレビを家族みんなで囲みながら学ぶ機会を提供しているところなんですよ。
なるほど。一人で消費するコンテンツから家庭内で共有する体験にシフトしているんですね。次はこちらです。10位、寸大とライフイズテック、共通テスト情報一の対策講義を無料開催ということで、こちらは無料の対策講義が開催されるというトピックでした。
はい、新しいテストに向けての準備もますます本格化してきていますね。
そうですね。その他、先週1週間に子どもと IT で取り上げたニュースをぎゅっと凝縮してご紹介しますね。東大メタバース工学部、夏休みに小中高生向けオンライン講座を無料開催。中高生の生成 AI 利用率は約8割。用途は学習に関する調べ物が最多。 ベネッセが小学生1万人超に調査。約4割は7月中に宿題を終えるが目標。始業式の後ろ倒しを教職員に調査。5日間を確保できた学校は約半数。AI との対話で授業を復習。児童 83% が理科学習に役立つと回答。
やはり先ほどのニュースにあった利用率約8割という数字からも分かる通り、子どもたちの学ぶという行為の定義自体がすでに劇的に変化していますよね。
確かにそうですね。
ただツールがどれだけ進化しても、最終的に何を問いかけるのかという問いを立てる力は人間にしか養えないという点がすごく重要になってくると思うんです。
なるほど。
新しいテクノロジーを前にして、大人側がまず自分の持っている当たり前をどう疑い、アップデートしていけるか、それが今社会全体で一番問われているテーマなのかもしれないですね。
これらの記事は子どもと IT のサイトでご覧いただけます。また毎週火曜日に無料で配信しているメールマガジンでも1週間の話題をまとめていますので、ぜひこちらもご登録ください。それではまた来週をお楽しみに。